ここからは伊藤橋本防災士の会の方に防災知識について教えていただきます。まずは自己紹介をお願いします。
はい、伊藤橋本防災士の会の国願と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回は災害時の正しい応急手当や搬送方法などについてお話をしていただきます。よろしくお願いします。
はい、災害というのは突然襲ってきます。
はい、
半年前には能登半島地震が起こりました。もしあなたが被災した時、避難をしていると思いがけない場面に遭遇することがあるかもしれません。例えば道路で意識を失って倒れている人がいたり、倒壊した建物の瓦礫で怪我をしている人がいたり、このような状況に遭遇したらどのようにすればよいでしょうか。
はい、
普段の生活の中ではそのような状況に出会ったら救急車を呼ぶなどの公助に頼るケースが多いと思います。しかしそんな状況でも救急車が来るまでにできることがあると思います。
はい、
実際に災害が発生した場合、災害が大きければ大きいほど情報通信手段が麻痺してしまったり、倒れた家屋やビルなどで道路が塞がったり、橋などが崩壊して緊急車両が思うように機能しなくなったりします。また同時に多くの消防車が発生することにより救急車の順番がなかなか回ってこない時や、医療機関がオーバーフローを起こして消防車の受け入れや治療が困難になってしまうこと、医療機関自体が被害を受けて機能しなくなるなど、様々な悪影響が重なる可能性が考えられます。
はい、では災害の種類によってどのような怪我や病気が想定されますか。
はい、地震で想定される怪我や病気には、落下物による打撲や骨折、頭部を強くぶつけることによる意識障害や長時間の間家具や瓦礫の下敷きになることによる意識障害、暖房や炊事場の火が原因で起こった火事による焼けなどが考えられます。
はい、
台風で想定される怪我や病気には強風や突風による転倒で打撲、骨折、捻挫、出血、看板などの飛散物や落下物による打撲、骨折、捻挫、出血、他には豪雨による洪水での溺れによる窒息などが考えられます。
はい、
火災においては炎による火傷や避難の際の転倒による打撲、骨折、捻挫、出血および一酸化炭素中毒などが考えられます。
はい、応急手当の目的とはどういったものなんでしょうか。
第一に考えなければならないのは救命です。
はい、
応急手当の一番の目的は命を救うことにあります。命を救うことを目的とする手当が最優先となります。次に悪化防止を考えます。
はい、
応急手当は病気や怪我を治すためでなく、今以上に悪化させないことを目的として行動することが大事です。傷病者の症状や訴えを十分に把握し、必要な手当を的確にかつ迅速に行うことが必要です。そして苦痛の軽減を考えてあげることも必要です。傷病者は心身ともにダメージを受けていることが多いので、できる限り苦痛を与えない手当を心がけることが大事となってきます。励ましの言葉をかけたりして、できるだけリラックスさせるように心のケアに気を配ることも大切です。それでは道路などに意識を失って倒れている人がいた時の対処について考えてみましょう。
はい、
第一に倒れている人の近くに危険がないかを確認し、安全を確保することが大事です。車が通ったり家屋が倒れそうだったり塀が崩れそうだったりすると、倒れている人に加えて自分自身が傷病者になってしまう危険があります。
はい、
第二に倒れている人の肩を叩きながら、大丈夫ですかと声をかけ、意識の有無を確認します。
はい、
第三に呼びかけに反応がなければ、人が倒れています、誰か助けてくださいなど大声で出して周囲に協力を求めてください。
はい、
そして救急車を要請する人、 AED を探す人などの 速やかにかつはっきり分かるように役割を割り当て、行動を起こさせます。この時心肺蘇生の知識のある人がいた場合は速やかに実施していただけます。
はい。
もし AED が近くにあった場合は知識のない人でも恐れずに積極的に使用することが大事です。
はい。
AED は電源を入れると音声ガイドが使い方を順次指示してくれます。パッドの貼る位置も図で示されているものが多いです。機械が自動的に心臓の状態を診断し、電気ショックが必要かどうかを判断してくれます。地震の後には血液の流れの破綻による心臓の痙攣や心臓の下側にある2つの部屋を発生源とする不整脈が増加したという報告もあるので、機械があれば積極的に救命講習を受講することによって知識を身につけておくことをお勧めします。
はい。では出血の際の対処どのようにすればいいんでしょうか。また災害時に身の回りにあるもので役立つものってあるんでしょうか。
はい。出血についてですが、まず出血の種類を覚えましょう。
はい。
拍動しながら吹き出すような出血は静脈性の出血です。湧き出るような出血の場合は静脈性出血です。じわじわにじみ出るような出血の場合は毛細血管性出血です。どれが一番危険かはお分かりになると思います。次に止血法ですが、直接圧迫法と間接圧迫法があります。直接圧迫法とは、出血している部分に清潔なガーゼを直接当て、手や包帯で強く圧迫する方法です。ガーゼの代わりに清潔なタオルやハンカチなどを利用することもできます。ただし、素手で患部に触れるのは感染予防上良くないです。
はい。
感染防止のために、ビニール手袋やビニール袋、レジ袋を利用して血液に直接触れないように行います。
はい。
間接圧迫法とは、患部により心臓に近い動脈を親指などで押さえつけ、血の流れを一時的に止める方法です。
はい。
直接圧迫法での止血が難しい場合にはこの方法を試みます。多量の出血では命を失う危険もあります。人間の全血液量は体重の 8% ぐらいと言われ、体内の3分の1以上の血液が失われると命の危機となります。
はい。
例えば50キロの体重の人ではだいたい4リットルぐらいが全血液量となり、そのうちの 1.3 リットル以上血液を失えば命が危険ということです。
はい。次に骨折や捻挫の対処はどのようにすればいいんでしょうか。
骨折や捻挫をしていた場合の対処方法ですが、出血があれば出血の手当てから先に行ってください。
はい。
次にギブスの代わりとなる添え毛が必要です。添え毛の代替品としては傘や段ボール、雑誌、新聞紙などが役立ちます。また固定するための道具として三角巾などがあれば良いのですが、代替品としてはネクタイや大判のハンカチーフ、およびスカーフや風呂敷なども役に立ちます。
はい。
腕の骨折の場合は、雑誌や短めの傘などを添え毛として骨折部の上下を固定し、三角巾やスカーフ、もしくは風呂敷などを利用して首から吊るすように腕を支えます。
はい。
さらに長めの布などで胸部を固定すれば万全です。スーパーのレジ袋なども持ち手の横に切れ目を入れるだけで三角巾の代わりとして役立つのですが、最近では環境問題のため家庭でのストックは少なくなっているかもしれません。足の骨折の場合は長めの段ボールや長めの傘などが役に立ちます。この時も骨折部上下の関節が動かないように固定することが大切です。
はい。
ここで気をつけてほしい骨折があります。
はい。
開放性骨折、複雑骨折とも言いますが、ここで覚えてほしいのですが、開放性骨折と複雑骨折は同じことを表します。
はい。
複雑に折れているから複雑骨折とは言いません。開放性骨折、いわゆる複雑骨折とは、 骨折箇所が皮膚の外に飛び出している状態です。つまり外界とつながってしまっている骨折に気をつけてください。
はい。
骨は硬い組織で強いように思われますが、実は感染に弱く、感染してしまうと骨髄炎となり非常に厄介になります。この時は骨を元に戻そうとはせずに、できるだけ清潔な布やタオル、ハンカチで軽く覆います。出血が多い時は出血部位を心臓より高くしてください。この時重要なことは、直接圧迫法での止血はしないでください。
はい。
関節圧迫法で止血を行ってください。そしてできるだけ早く手術可能な医療機関へ運ぶことが大事となります。
わかりました。では火傷の際の対処、どうすればいいのか教えてください。
はい。火傷の処置ですが、面積が体の 10% 未満の軽い火傷なら、きれいな水で迅速に10分以上冷やします。ズキズキとする痛みが和らぐのを目安にします。断水時はペットボトルの水などを使います。衣類を着用している場合は、衣類を脱がさずに衣類の上から冷やしてください。
はい。
広範囲の火傷の場合は体が冷えすぎたりするので、冷却はできるだけ控えるようにします。水ぶくれは破かないように注意します。水ぶくれを破かない理由は、皮膚の真皮があらわになり再生が遅くなったり、感染症のリスクが高くなるからです。そして患部に刺激を与えないよう、十分な厚さのある清潔なバスタオルなどで包みます。医薬品などは塗らないでください。
はい。
重症の場合、できるだけ早く医療機関に搬送してください。
はい。傷病者の搬送などについてはどのようにすればいいんでしょうか。
はい。傷病者の姿勢についてですが、医療機関へ搬送するまでの傷病者の姿勢は、喉の奥の空気の通り道が狭くなったり、吐砂物で喉が詰まったりするのを防ぐため、横向きの姿勢が基本です。
はい。
担架などで移送を行う場合は、足先が進行方向になるように運びます。理由としては、後ろで運んでいる人は進行方向を見ながら、傷病者の顔を観察できるからです。
はい。
病院へ行かれた一度観察してみてください。患者さんをベッドで移動している際は、必ず足側が前になっているはずです。
わかりました。以前聞いたことあるんですけれども、最後にクラッシュシンドロームということについて教えてください。
はい。日本語では、座滅症候群や圧座症候群と言います。これは倒壊した建物に、体の一部、両腕、両足が多いのですが、特にボリュームのある筋肉を持つ足に発症しやすいと言われています。
はい。
重量物によって長時間圧迫を受けると、血流が停滞して筋肉が障害を受け、筋細胞の壊死が生じます。
はい。
目安としては2時間以上圧迫があった場合とされています。その後圧迫状態から解放され、血流が再開すると、壊死した筋細胞からミオグロビン、カリウム、乳酸などが血液中に大量に漏れ出します。
はい。
普段これらの物質は細胞の中で重要な働きをしていますが、このような状態では数倍から数百倍の濃度になり、毒物となり全身障害を発症させます。
はい。
発症すると意識が混乱してはっきりしなかったり、血液中の酸素の不足が原因で皮膚が青っぽく変色するチアノーゼ、失禁などの症状や高カリウム血症になり、筋肉を痙攣させ心室細動や心停止が引き起こされます。
はい。
またミオグロビンにより腎臓の尿細管が壊死を起こし、急性腎不全を起こしたりします。乳酸は乳酸アシドーシス、これは体の中が酸性になることを言うのですが、これを引き起こし酵素の働きを低下させます。ですから2時間以上挟まれている人をむやみに助け出すのは危険となります。
はい。
早急にレスキューと救急隊を呼ぶことが大事となります。治療に関しては救出前、圧迫解除前から始める必要があります。現場では水を飲むことが可能であれば、積極的にできれば1リットル以上摂取してもらいます。
はい。
重炭酸ナトリウムを含む水があればなお良いです。可能であれば、 点滴による多量の胃液です。カリウム含まない生理食塩水などが適しています。腎不全などを起こした場合、最終的には血液をきれいにするため血液透析や血小交換などの血液浄化療法を行います。ここまで長々とお話ししてきましたが、被災した時怪我などをしている人を見かけても慌てずに処置ができるように知識を身につけていただけたらと願います。
はい、わかりました。他にお伝えしたいことはありますか？
はい、伊藤橋本防災士の会では毎月第1木曜日の13時から16時の間、橋本市保健福祉センターの1階ロビーにおいて福祉防災相談会を開催しています。市民の皆さんのご来店をお待ちしております。また伊藤橋本地域で防災士認定の資格のお持ちの方、取得を検討されている方、防災士の会に興味のある方、防災に関する相談がある方は伊藤橋本防災士の会のホームページのお問い合わせからご連絡をお願いします。お待ちしております。以上、ありがとうございました。
はい、国岩さん、ありがとうございました。今回は応急手当と搬送方法について教えていただきました。